します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。今日もリスナーの皆さんの起業の役に立てる内容でお届けをいたします。で、今回なんですけれども、坂本先生の教え子さんで、まあいろいろこうご活躍されている方はたくさんいらっしゃるというふうに伺っているんですけれども、まあ最近特にこういった目覚ましい活躍があったっていう方がいらしたっていうことを伺ったんですけれども、まあその方について伺えればなと思うんですけれども、はい。具体的にどういった方がいらしたっていうのを、こう、簡単にお話、ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
あ、そうですね。まあ、この財団の、まあ、会員さんでもあるんですけど、で、まあ、私がやってる企業塾の、まあ、塾生さんでもあるんですけど、まあ、笠木さんという方で、
はい。
まあ、先日あったですね、東京 XR スタートアップっていう、まあ、スタートアップの方向けの、まあ、まあ、プレゼンテーションというか、まあ、出資を、まあ、受けるような、会ですね。はい。まあ、そこで、まあ、コンテストみたいな感じなんですけど、まあ、そこで、まあ、プレゼンテーションをしまして、で、まあ、そこのスタートアップの企業に、まあ、認定をされまして、で、まあ、まあ、1000万の出資を受けて、まあ、これから、新しく、まあ、会社を立ち上げていくっていう形で、まあ、採用されたっていうのは、まあ、そんな感じですね。はい。
はい。あ、なるほどですね。その川崎さんという方が、まあ、コンテストだから、当然、応募されても、その、はい、出資を受けられない方もやっぱりいらっしゃるような感
じですか。そうですね。はい。
まあ、その中で採用されて、出資が1000万円。
はい。
ですね。これ、すごく、まあ、お話聞いてると、なんて言うんでしょうね、こう、競争率が高いというか、難易度が高いようなコンテストなのかなっていうふうに、はい、聞いてて思ったんですけれども、はい。具体的にその、川崎さんが、されようとしているビジネスっていうのは、具体的に、例えばどういったジャンルとか、どういった内容とかっていうのってあるんでしょうか？
あ、そうですね。VR って言いまして、バーチャルリアリティの仮想現実のゲームですね。はい。まあ、これを彼は開発をしていまして、で、彼はですね、コンセプトとしては、まあ、できないをできたにするっていうコンセプトで、で、まあ、当初、まあ、剣玉っていうので、まあ、剣玉を、VR ですね、ゲームでやってると、リアルの剣玉もできるようになるというような、そんなシステムを作りまして、やってまして、で、そこからですね、まあ、今は、まあ、他のスポーツにも転用していくということで、まあ、第一弾としてはゴルフですね。ゴルフの、VR のトレーニングのシステムを今、作って、まあ、開発して、それをまあ、展開していくっていう形でやってます。で、そういう、その事業のね、プレゼンを、されたところ、そういう出資を受けるというような話になったという形ですね。はい。
はい。できないをできたっていうそのコンセプトなんですけれども、
はいはいはい、
非常に聞いてて、いいなっていうふうに思っ、まあ、個人的に思ったんですね。
はい。はい。はい、
っていうのも、普通だとできないから諦めるっていう人って、やっぱり、まあ、自分も含めてなんですけれども、どうしてもそういうふうにこう発想しちゃうことって多いと思うんですけれども、はい。はい、まあ、まあ、剣玉とか、あと、まあ、新しいいろんなスポーツとかでも、できないことが、まあ、少しもできるようになると、まあ、その道で生きていくかどうかは別として、そういう成功体験っていうのが、そういった人に非常に大きな人生の、まあ、財産っていうんですかね。そういったことになるのかなっていうのを今感じて、すいません。私、その川崎さんという方、具体的に存じ上げてはないんですけれども、非常にこう、はい、まあ、意義があるようなビジネスなのかなっていうのを感じたんですね。
はい、あ、そうですね。はい。まあ、本当にもうおっしゃるように、すごく意義があって、で、ただのね、ゲームするとかっていうシステムを作るんではなくて、実際の、まあ、スポーツとかができるようになるっていうのを VR っていうトレーニング、まあ、仮想現実のシステムを使うことで、 実践できるようになってくる。で、まあ、具体的には、VR って、動きを遅くしたりできるので、例えば、その、剣玉とかだと、球の動きをゆっくりにすることができるんですね。で、ゆっくりでトレーニングをしていると、実際に速い、動きに、現実の世界で速い動きになっても、基礎がちゃんとしっかりできているので、速くなっても同じようにできるようになるというような感じのシステムですね。
はい、すごくお話聞いて、はい、まあ、今はその剣玉とか、ゴルフですかね。そういったジャンルが限られていると思うんですけれども、はい、これ、いろいろこう、スポーツとか、まあ、他にもいろんなことに転用されていくと、もっと、可能性がたくさん広がっていくのかなっていうのを感じたんですけども、
はい。はい。
この方が、
はい。
まあ、お話聞いてもすごく魅力的に思ったんですけれども、
はい。その
難関である、このコンテストに勝って、その出資を得れるところまでこう勝ち得たっていうところって、坂本先生からご覧になって、ここが良かったとか、ここが成功要因だっていうところとかってありますか？
あ、そうですね。で、彼のプレゼンとか、まあ、ちょうどうちの、その、理事塾で企業塾の方で、まあ、もうプレゼンとかを作ってるタイミングだったので、まあ、彼の、その、なんか、その、出資を受けるためのプレゼンとかも、まあ、見させていただいたりとかして、まあ、サポートしていただいたんですけれども、で、最初彼はですね、始めたときは、その、まず、剣玉でやりたいっていうのをすごく強い意志があったんですね。はい。剣玉が、まあ、好きでやったんで、まあ、その VR のシステムを、まあ、開発したんで、まあ、その剣玉と VR で、まあ、剣玉普及させるみたいな感じでやってたんです。うん。ただ、やっぱり、まあ、その、先方からも最初言われたのが、まあ、剣玉だと、市場がちっちゃいんですよね。うん。で、剣玉のトレーニングにどこまでみんなお金使うかというと、なかなかそこまでお金を使うところじゃないというところで、まあ他のジャンルに、まあいけるかどうかっていうのが、まあ結構大きなポイントではあったんです。うん。で、ただ彼は結構剣玉、最初 VR 剣玉師みたいな感じで名乗ってたので、まあ剣玉にすごい相当思い入れがあったんですけど、ただまあ、まあ、理事塾受けていただいてですね、まあ、その中で、結構、その、ね、なぜこの、剣玉なのかとか、なぜこの VR なのかとかっていうのを、すごい掘り下げてったんですね。で、私が彼に聞いたのが、最初、その、剣玉の、その、まあ、すごい剣玉にこだわりがあったんで、その剣玉の世界チャンピオンを育てたいんですかって聞いたんですね。うん、そしたら、それは違いますって言われて、うん、そこは別に興味がないですって言われて、あ、そうなんだと思って、なんでなんだろうと思って、普通にね、剣玉にすごいこだわり持って、剣玉をね、できる人を増やしたいとかって言ったら、なんかね、そこから世界チャンピオン作りたいとかって思いそうなもんなのに、なんかそこには興味がないって言って、で、聞いてると、いや、僕はそのできない人をできるようにしてあげたいんですっていうのが彼すごい言ってたんですね。で、なんでそこにこだわってるんだろうと思って、で、なんでそう、旅行で会ってるんですかって言って、いろいろ彼の過去をいろいろ聞いてったりしていくと、一番原点にあったのが、自分がね、小学校1年生ぐらいの時の体験だったんですね。うん。で、自分が小学校1年生の時に、学校の体育の授業で、鉄棒の前回りをするっていう授業があったらしいですね。で、これ、できた人から、抜けていくっていう授業だったらしいんですけど、はい。で、ただ彼は、それができなくて、一番最後まで取り残されちゃったらしいんです。で、それがすごいトラウマがあったんですね、彼の中で。そのできなかった。ね、みんな誰でもできるような、ね、女の子でもできるようなことが自分できなかったっていうのがあって。で、そこから、ただそれ、まあそこのできないっていう苦しみがあったんですけど、じゃあそれ誰か助けてくれた人いたんですかって聞いたら、母がすごいそれ手助けしてくれてましたって言って、お母さんがなんか3日3晩ぐらい付き合ってくれて練習に。
3日3晩ですか？
うん。で、無事に、前回りができるようになったというところで、で、彼がそこで気づいたのが、自分は母親みたいに、そのね、できない、できるっていうのを助けてあげたいっていうのが、まあ自分の原点なんだっていうのが分かったんですね。うん。で、それまですごい剣玉にこだわってたのが、自分がこだわってるところは、できないをできたにするところなんだと。いうことで、じゃあ他のスポーツでもできないをできたにしていけばいいなっていう形で視点が変わったんですね。で、それで、まあ、まあ、ゴルフは、まあ、市場が一番大きいんでゴルフなんですけれど、それ以外のテニスとか卓球とか、まあ、野球とかもそうですね。要は、球が動くやつとかは全部、対象になるので、はい。 その VR のトレーニングの。で、彼は、まあ、その中でまずは市場が一番大きいゴルフっていうところに、まあ、今参入して、それのトレーニングのプログラムを今作ってるっていう形ですね。で、ゆくゆくは他のスポーツとかにも応用してやっていきたいという形でやってるっていう形ですね。
はい、なんかお話聞いててなんですけれども、まあ、すごく、いろいろ、示唆深いっていうんですかね、お話だったかと思うんですけれども、まずすごく可能性は非常にあるなっていうふうに、まあ、すごく感じまして、まあ、その球が動けば何でもいいっていうことであると、
はい、
まあ、先々、これが、学校に採用されるかどうかは、ちょっとわからないんですけれども、
はい、
例えば、こう、私塾っていうんですかね、例えば、こう、町のサッカーチームのトレーニングです、こう、活用されるとか、野球チームで活用されるとか、まあ、場合によっては、そのプロスポーツのプロチームの、その、ジュニアチームとかで使われるようにとか、はい、そういったこととか、うん、あと、オリンピックの強化合宿で使われるとかですね。
はい。はい、
なんかそういう方面にも可能性があるのかなっていうのを感じたりですとか、
うん、
ただ、どうなんでしょうか、出資をされると出資のこの、決断をされるときって、出資者側の方っていうのは、
はい、
そういう可能性に、かけたりするとか、それでも例えば採算が取れそうだとか、そのあたりをこう厳しくジャッジするような感じなんでしょうか。それともなんか別の判断基準があったりするんでしょうか。
まあそうですね。今言ったようなところっていうのは当然ね、収益性とかも当然大事ですし、ね、儲かりそうかっていうのもすごく大事なんですけど、僕が彼に伝えたのは、やっぱりその自分の志、どういう世界を作りたいのかっていうのと、で、そのあと諦めない理由。これを伝えてくださいって言いました。うん。で、大事なのは、その事業に、志っていうか、要は、志って世のため、人のためにする、その意義というか、そういうビジョンがあるか。これを普及させることで、誰かが幸せになるのか。ね、誰がね、世の中の人がどう幸せになるのかっていうのを伝えられるかっていうのと、で、あとはやっぱり、その多くの人が、途中で諦めちゃうんですね、ほとんどの人が。事業って。で、それを、まあ、諦めない理由があるかっていうところで、で、彼の場合は、まあ、今言ってね、そのできないをできたにして、まあね、そういうできなくて悔しい思いしてる、苦しい思いしてる人を、まあ、助けていくっていうのが、まあ、大きなビジョンで、で、彼は、その諦めない理由として、まあ、一つあるのが、彼、お父さんが半導体の設計者だったんですね。うん。で、設計者、半導体の、まあ、開発をしてる人だったんですけど、で、そのお父さんが、まあ、2年前亡くなって、で、そのお父さんの残してくれたパソコンがあったんですよ。それが VR のパソコンだったんです。
へぇ、あ、そうなんですか。
VR。うん。で、その意思を継いで VR をやりたいって言って、まあ、当時好きだった、まあ、剣玉をまずやってみたっていうところだったんですね。うん。で、まあ、そういう、だからお父さんのそういう開発者としてのね、思いっていうのも引き継ぎながら、で、そういうお母さんがくれた、その、まあ、愛情というか、ね、人を見守ってくれる。だから彼が言ってるのは、彼の、その、まあ、人生の目的っていうのが、まあ、愛と技術で、できないをできたに変えていくっていうのがあるんですね。だからそういうお父さんの思いとか、まあ、お母さんへのね、愛情っていうのを受け継ぎながら彼はやってるので、で、そこがやっぱ他の人とやっぱ一線を画してますよね。で、僕もまあ、実際、他の人のは聞いてないんでわかんないんですけど、まあ、彼曰く、やっぱ、そこまで、その、諦めない理由のところはすごく自信がありましたっていう。うん。ね、自分はこれをやる理由っていうのは、だからまあ、そこで、まあ、出資もらえたから、続けるんじゃなくて、出資もらえなくても自分はやろうと思ってますっていうふうに言ってたんですね。で、それがすごく大事で、なんかお金があったら続けて、お金がないと続けないっていうのは、そもそもやる気がないってやつなんで、それは。
そうですね。うん、これちょっと素人考えであれなんですけれども、
はい、
お金を出される方って、あまりそういうこう、はい、どちらかというとこのお金がどれだけこう、ROI っていうんですかね、費用対効果とか投資効果がどれだけあるかっていうことで、はい、出資をして、あまりその、感情的なところとか、人間味のところっていうのって、あまりこう、重要視されないのかなっていうのをちょっと先入観で持ってたんですけれども、
はい、
意外にそうでも、なさそうな感じがしたんですね。
うんうんうん。
はい、逆にそういうの、はい、諦めない理由っていうんですかね。
そうですね。まあ、出資する方も人間ですからね。
はい。
ロボットが出してるわけじゃない、お金出すわけじゃないので、で、こういうベンチャーの投資って、はっきり言って、10個投資して1個当たればラッキーみたいな感じなんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。そんな事業全部当たるわけないわけで、はい、ね、例えば10人に1000万ずつ出して、で、どれかが、まあ、上場して、何億とか何十億ってなったらラッキーみたいな感じですよね。
そうなんですか。
うん、で、結局その事業って、もちろんまあ市場性とかも見るんですよ。で、彼も最初の天玉っていう市場だけだったら絶対通ってないんですよね。うん。天玉ではやっぱ市場がちょっとさすがに小さすぎるので。うん。でも、やっぱそのゴルフっていう市場にまあ行けたっていうのもありますし、それが彼がやっぱ納得していってるっていうのがやっぱすごく大きいですよ。ただ儲かるからゴルフでやってたら、多分好きでもないゴルフをなんでこんなにやらないといけないんだってなってくるんで。
ああ、なるほどですね。
そう、辛くなってくるんで。彼の中ではもうそのできないできたにするっていうコンセプトがガチッとあるので、うん、それが自分の原体験から来てるので、そこのブレようがないですよね。で、そういうのをやっぱり、ね、それ出資する方も別に素人じゃないので分かってるわけですよ。結局ビジネスの成功のポイントって何かっていうと、ノウハウとかテクニックとかではなくて、その社長がどんだけ本気になってるかなんですね。どんだけ命張ってこれをやろうとしてるかのところが大事であって、うん、だからそこがやっぱり、なんとなく好きですとか、ちょっと面白いと思ってますとか、今 VR 流行りなんでとかって言ってたら、うん、じゃ流行んなくなったらどうするのって話なんで。手引くのって、うん。その程度の、思いであったら事業を成功するわけないわけですよ。うん。なんで、まあその辺をしっかりやっぱりそういう人たちを見てくるっていう形ですよね。うん。そうですね。
なるほどですね。それは、例えば出資っていうと、まあ今回はその出資を受けるコンテストだと思うんですけれども、
はいはい、
例えば出資を受けるときって、まあいろいろまあ、それこそ銀行だとか、いろいろ出資を依頼する先っていうのはあると思うんですけれども、
はい、はい。
今回に限らず、まあ、出資を受けるときには、誰もがこう、プレゼンのときにした方がいいような、そういう内容になるんですかね。
そうですね。もしね、人に、もちろん当然、銀行とかだとね、銀行は結構事業計画っていうか数字の方ばっか見るので、
はい。
あれなんですけど、でもまあね、自分の知り合いに出資をお願いするとかってなれば、そういうやっぱちゃんとやる理由、なぜこれを本当にやるのか、あとやり続けられる理由ですよね。うん。やっぱそこはあった方が絶対いいですよね。うん。特にスタートアップはそこがないと、ね、スタートアップの事業なんて当たるか当たんないか全然わかんないわけで、うん、みんな不安な中お金出さないといけないので、うん、
今回で言うと、まあもちろん事業計画もしっかりしてて、
なおかつ、
ゴルフだから市場も非常に、
あるという。
はい、あるということに加えて、まあ、志ですとか、諦めない理由っていうものがこう、うまく、リンクしてたっていうんでしょうかね。うまく整合性が取れてたっていうところが、やっぱり、出資をされる方の、まあ、心も掴んでっていうところだと思うんですけれども、
そうですね、はい。
実際にその、川崎さんが坂本先生のその企業塾、はい、立志塾で学んでる中でその志っていうところを深くこう自分の方でまあ見つめたというか見つけたというような感じになるんでしょうか。
そうですね。はい。そこまで掘り下げて分かっ、なぜこれを自分がやりたいのかっていうのが、まあちゃんと分かったのも、まあその立志塾に来てからですし、まあそのね、自分の原点っていうのはお父さんであり、で、お母さん。っていうのが、まあ、気づけたっていうのも、まあ、うちで、まあ、その辺の掘り下げをしっかりやってって、まあ、うちでもね、プレゼン作ったりしてるんで、まあ、そこで作ったプレゼンを元にして、まあ、そういう人向けのプレゼンを作ったっていう形ですね。
逆に言うと、その、川崎さんは、その、塾に入られる前っていうのは、あまりその辺のやりたいこととか、その、志とか、
はい、
その原点に当たるようなことっていうのは、ご自分の中では、あまりこう、ピンときてなかった感じだったんでしょうか。
まあ、ピンと来てないわけじゃなかったんですけど、ただまあ、その、剣玉っていうところにすごい固執してましたよね。
あ、
VR の剣玉っていう、はい。で、それも固執したのはなんか自分が好きだから、みたいな感じの理由だった。なぜそれがそんなに好きなのかが分かってないっていうか。 で、まあ僕の本も読んでくれて、まあ6つの不安がなくなれば、あなたの治療は絶対成功するって黄色い本を読んでいただいて、で、結構一章のところで、まあ自分のやりたいことの見つけ方みたいなのを結構やるので、ワークみたいなのが結構入ってるんで、はい、まあ、それ自分でも結構やってくれたんですよ。もう結構何回もやりましたって言ってましたから。
あ、そうですか。はい。
で、やってて、ある程度自分の中でもね、もうこれだって、その VR チェンダーまで行こうって思ったんですけど、やっぱり、まあ、で、それで、うち来た時ぐらいはね、なんかね、まだ、その VR のけん玉のトレーニングを、まだ、お試しで無料でやってます、みたいな、なんか、おもちゃ屋の前でなんか、一日、場所狩りしてやってます、みたいな、はい、そんな状態だったんですよ。
はい。
で、まあ、うちに来て、まあ、自分の改めてやりたいことをちゃんと掘り下げて、で、作り込んでやって、で、たまたままあ、そういうね、スタートアップのコンテストがあるっていうことで、まあ申し込んで、やって、やったらまあ、最初にまあ、3月にまあ出資が決まって、まあ3月にで会社を作って、で、今もう立ち上げて、で、まあ仲間も9人ぐらい集まって、はい、やってるっていう形ですね。もうそれが半年ぐらいですから、9月ぐらいからの話ですから、はい。
あ、そんな経つか。
あ、そうですね、はい。
あ、それすごいですね。
うん、そうですね、なんか、すごく劇的な変化をしてくれてますね。
そうですね。まあ、お金の金額がもちろん全てではないと思うんですけれども、
うん、
やっぱりそれだけの大きなお金を、まあ、出資していただくと、多分、うん、ビジネスが加速するっていうんですかね。
そうですね。はい、なんで、その1000万もね、システム作んないじゃないんで、まあ、全部人件費なんですよ。
あ、そっかそっか、そうですね。
ほとんど。で、それで今、プロト版を、6月か7月ぐらいまでに作って、で、それをまた今度さらにプレゼンをして、まあさらに大きな出資をもらうためのプレゼンテーションをしていくって感じですね。
ああ、なるほどですね。
うん、そっか、そうですね。動いてますね。う
ん、いや、でもすごいですよね。
はい。
うん、それだけのお金をこう、出資をしてもらうっていうのは、やっぱりそれ相応の理由っていうのはちゃんとあるんだなっていうのを、まあもちろん昔もテレビ番組で何でしたっけ、マネーの虎でしたっけ、
虎とかありましたね。
はい。ああいうの見てて、あ、すごいなと思いながら、見てたんですけれども、そうですね。まあ比較的身近なところにもそういったお話っていうのはいろいろあるんだなっていうのをお話聞いてて、はい。改めて思いました。
そうですね。だからまあその辺をね、しっかりで、逆に自分がそういう諦めない理由とかちゃんと言えないと、お金もらってもですね、結構耐えれないんですよね。
あ、
で、お金もらうってすごいプレッシャーなので、めちゃくちゃ。はい、うん、思ってる以上に重圧がかかるので、はい、彼もね、通常にね、お金入ってるの見てなんか、すごい緊張しますって言ってました。うん。でも本当に普通ね、いきなりそういうのが入ってくると、やっぱりプレッシャーかかってきますから。うん。でもまあそれをね、まあ、もう自分の中でちゃんとした理由があったんで、まあ、それをやっていくって形になったんでね、まあ、非常に良かったなと思いますね。
ありがとうございます。出資っていうのも企業家にとっては、必要になるときって多いと思うんですけれども、まあ、そもそも今の話聞いてますと、まあ、市場性とか、ビジネスとしてのこう、まあ、うまくいきそうだっていう可能性とかっていうのも大事だとは思ったんですけれども、まあ、それだけじゃなくて、合わせて、まあ、諦めない理由ですとか、ビジョンですとか、志と、そういったところっていうのも、しっかり備わった事業計画でないと、なかなかこう、まあ、出資一つ取っても受けられないし、まあ、出資以外のところでもビジネスっていうのはなかなかうまくいかないのかなっていうのを、お話聞いて改めて、はい、思いました。
はい。
はい。そうですね。ですので、まあ、これ聞かれてるリスナーの方もですね、ぜひ市場性とか計画性っていうのも、もちろん大事だと思うんですけども、まあ、それだけにとどまらず、まあ、こう自分の諦めない理由ですとか、志とか、そういったこともまた改めて見つめ直していただくと、まあ、より初めての企業が成功しやすくなるのかなというふうに思いました。はい。今回はですね、以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら、嬉しいです。この番組ではあなたの企業のお役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功のお役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組 組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。